ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト、
居酒屋ソンサタへようこそ。
今週のお相手は MCK と
DJ コムと
アシスタント MC のきなこです。
はい、皆さん今週も1週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
リスナーの皆さんも1週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
この間さ、うどん屋に入ったのよ。とあるうどん屋にね、そのうどん屋さん非常に美味しかったんだけどさ、メニューの一つになんかこう推しというか、ちょっとそのお店の名物にしてるようなメニューがあって、きんぴらなんですよ。そう、うどんと一緒にきんぴらどうですかっていう感じで、そのきんぴらはうちは推しよみたいな感じでこうしてるんだけど、壁に貼ってあるそのきんぴらのこうなんていうのメニューにさ、不思議と美味しいきんぴらって書いてあるんだよ。不思議と美味しいきんぴら、つまりそのきんぴらというのは基本美味しくない手なのかっていう。食べたら、おこのきんぴら不思議だな、うまいな、不思議だなってなるっていうき
ん
ぴら。不思議と自分家のき
ん
ぴらをしてるのに不思議と美味しい。不思議と思う前提が俺の中になかったから。
そうね、
そうそう、きんぴらはまずいもんだっていうふうに俺は思ってないから。そのちょっと刺さらなかったのね、そのメニューの文句が。不思議と美味しいきんぴら。まあまあ、とにもかくにも頼んでみようじゃないかということで食べたんですけど、
不思議と美味しかった。
不思議と美味しかったね。食べたらね、不思議と美味しかったね。
いや、きんぴら好きだけどね、俺も。
いや、そうそう。どういう意味かな、それ。不思議と美味しいきんぴら。
うん、ね。きんぴら、あんままずいきんぴら食ったことないけど、
そうそう、
逆に。
きんぴらって。なのにこ、うちのきんぴら、きんぴらなのにうまいんだぜっていう、いうこと。
いやー、不思議だね。その、でもキャッチーじゃね、すごいね。
キャッチーだね。
キャッチーな感じするよね。
まあ、今月のテーマなんで、まあ、ちょっと違うんじゃねえかなって思ったところでもあるんですけどね、それね。
まあね、まあ、
あれだよね。でも、うどん屋とか、他でもさ、きんぴらを押すって、確かに珍しい、ね。
ああ、珍しいかもしれない。
あえてきんぴら頼むってこと、なかなかないじゃん。
飲み屋さんで頼むぐらいかな、あとでもやっぱり家で食うのが一番多いか。
いや、そうそうそう、店できんぴら頼んだことって、でも俺もな初めてじゃないかなと思ったぐらい、まあでもああいう風に押してるとやっぱ食べてみようとは思ったよね。でもね、不思議と頼んじゃう、ね、そう、不思議と頼んじゃうの方がいいよね。
あ、そうだね、うん、そうだね、確かに食べてみたくなる
の。そう、なぜか頼んじゃうきんぴら。まあまあ、今月はね、まあそんなテーマでやっておりますので、いや、ちょっと違うだろうのね、お話、皆さんのね、募集しておりますので、どしどし、お送りください。
はい。
さあ、ということでね、コムさん。
ええ。
11月ということでね、もう寒い時期になってるんですけど、この時期といえば、やっぱり、イベントがソンサタにありますよね。
いやー、もう早いもんで、もう来ましたか。
そうなんですよ。なん
かついこの前、この話題やってた気がするんだけど。
そうだな。まあ、やっぱりお決まりですんでね、まあ、ちょっとやっぱそのトークするということでね、コーナーに入ってから、詳しく聞きたいなと思いますんで、久々ですけど行ってみましょうか。はい、はい、じゃあ参りましょう。ソンサタスポーツ。
はい、ここからはソンサタ一押しのローカルでマニアックなスポーツ情報をお届けします。今週は 孫サタ駅伝の取材をパンチョコムロさんがしてくれました。
はい、パンチョコムロです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。皆さんお久しぶりです。はい、はい、ですね、今年もね、いよいよ駅伝の季節がやってきたということで、まあワールド引き続きね、今回はね、孫サタ駅伝チームの方を、取材してきたというと。
はいはいはい、パンチョさん野球だけじゃないんですね。
野球だけじゃないです。スポーツ全般何でも、
何でもいけるんですね。
はい、ええ、何でも行きます、何でも行きます。はい、で今年はですね、
はい、
令和8年、まあ来年ですよね、うん、2月8日に、八王子駅伝が開催されるということでね。
はいはいはいはい、
そろそろ選手の皆さん、準備を始める時期なんですよ。
あと3ヶ月ぐらいですもんね。
そうなんですよ、うん、なんでだいたいね、市民ランナーはこの最後の3ヶ月が熱い3ヶ月なんで、
うん、
はい、この3ヶ月を取材していくとやっぱり一番面白いんじゃないかな。
なるほどね、
取材してきました。はい、
最近寒くな、ちょっと涼しくなってからやっぱり八王子近辺で走ってる方多いですよね。
いや多い多い多い、うん、やっぱりね、こう夏はさ、やっぱ走るとちょっと熱中症とかいろいろさ、リスクが高かったけど、うん、やっぱり涼しくなってきたんでね、まあ甲州街道とか、
はい、
そういうところもね、走ってる人結構よく見ますね。
見ますよね、うん、
まあ、ああいう人たちを見ると、あの人たちも、あ、夢街道駅で出るのかなとか、
ね、思いますよね。
まあ、思いますね、本当に、うん、なんで、まあ、今年ね、孫サタね、チーム、取材してきていろいろ分かったことがあるので、
はい、
皆さんにね、お伝えしようかなと思います。
はい、
まずね、今年はですね、選手の方は、うん、皆さん、まあ、去年引き続き、
うん、
同じということなんですけども、ちょっと走る順番を変えたそうです。
はい、あ、そうなんですか。
はい、ですね、なんと1区に、森選手が。
森選手、はい、あ、はい、森選手といえば、まあまあ、例年はまあ最後の4区を、ね、定番で走ってた人 で、ね、で去年 は初めて長い距離を走ったという選手ですね。
そうですね、でまた、こちらもスタートの一番大事な、ね、この1区を任されたのが森選手ということで、
ずいぶん変えてきましたね。
そうなんですよね、うん、で2区は、まあ、尾形選手ですか。
はいはいはい、
まあ、2区一番、ね、地獄の2区と呼ばれてますね。本当に長い距離を、まあ、毎年のように、ね、尾形選手、ね、走ってますけどね。
そうですね、はい、まあ、でも長距離得意な選手なんですかね。
はい、まあ、ここは安定感という意味でね、尾形選手が、
はいはいはい、
まあ、2区につきましたと、
で
3区に MCK が、
私ですね、
はい、そうですね、 MCK が3区を走ると。
MCK3 区一番経験ありますからね。
そうなんですよね、ベテランなんですよ、
はい、ベテランですよ、はい、
はい、でここで驚きなのが4区に牧野選手を起用するという、
エースを4区、はい、一番短い
そうなんですよ、
距離に置いてきた、はい、
はい、もうこれね、4区ってずっと下りですし、うん、そもそも距離が4キロないぐらいなんで、
はい、
本当に、まあ、なんだろうな、エース級の人を置くチームってあんまないんですよ。
そうですよね。
そうなんですよ、
あえてそこに一番速い選手を置くと、
そういうことみたいですね、うん、まあ、あえてもうこの短い距離を牧野選手が全力で走れば、
うん、
順位が実は上がるんじゃないかっていう作戦らしいです。
面白い作戦に出ましたね。
そうなんですよ、もう牧野選手は過酷なコースで使い潰すのではなくて、
うん、
一番速く走れるコースでもうトップスピードでゴールして
もらう、もうダッシュさせてさせようと。
そうですね、もう牧野選手だったら最初から最後までダッシュできるんじゃないか、
短距離みたいな走り方できるんじゃないかと、
うん、あ、はい、まあ、そういう形でね、今回4区に牧野選手を起用するという方法で、まあ、挑戦するという形になりますね。
これは初めての試みですね、孫サタ駅伝チームとしても。
そうなんですよ、なんでここで1個不安になってくるのがやっぱりタスキがつながる可能性、
そうだよね、
1点に限ると思うんですよ。
ああ、そうだよね、
使わずに最後の4区までタスキが果たしてつながるのかっていう、
これ今まで経験がないことですから未知の世界ですよね。牧野選手が1から3人いないで、いわゆる時間で切られてしまうというところをクリアできるのかどうかっていうところですよね。
そうなんですよ、だから牧野選手この作戦を生かすためには1区から3区の森選手、尾形選手、 MCK がどれだけちゃんとタスキをつなげられるかが、
うん、なるほどね、
結構勝負なんですよね。
まあ、今まではそれが難しいであろうということで牧野選手が、まあ、まあ、長い距離を走ってたわけですね、2区とか3区とかやってたわけですね。
ただですね、この3選手ももうベテランですよ。ああ、何年やってるんですか、八王子駅伝。
そうですよね。
そう、もうこれはね、この3選手でもつなげられるんじゃないかと、
という判断をしたということで監督が。
そうなんですよ。
おお、
はい、でね、やっぱ今年はね、そういったこともあって一味違うようで、
うん、
先週行われた、まあ、中央大学で行われました白門ランに、なんか練習で、はい、孫サタ駅伝チーム参加したそうです。
あ、中央大学が主催している、駅伝大会ですよね。
そうですね、
はい、
はい、だからもう今年はちゃんと練習を積んでくんだぞっていうこの気合を入れるちゃんとスタートを決めてるんですよね。
なるほどね。
そう、全員で今の状態を確認しましょうと。
なるほど。
早い段階で11月の段階でちゃんとみんな走れるのか、どれだけ今自分が走れるのか走れないのか、それを理解しましょうってことで走る、みんなで一緒に走る機会を一回設けるというね。
はあ、これも今まで長い歴史の中でなかったですね。
そうなんですよね。
1年にのうちにね、その2回大会に出るってのはなかったですね。
なかったんですよ。なんでその駅伝チームがね、まあこうもう一つの大会に出るということで、
はい、
はい、まあ、今回これでまあどういう状況だったのか、まだ、ね、私の方は取材できてませんけども、これね、追っかけていきたいなと思います。
はい、
はい、
ズバリパンチョ小室さん、長年にわたってね、そのサタ駅伝チーム見てらっしゃると思うんですけども、ズバリどうですか、今年この采配、吉と出るか凶と出るか。
ですね、難しいとこなんですよね、やっぱりつながるかつながらないかが一番の不安要素であるんですよ。
どうなんですか。
だからここは本当に、でもまだ3ヶ月前ですから、
はい、
だからこの白門祭を、白門ラインでやってる白門駅伝大会の方で、まあどれだけの皆さんが走れる状況なのかっていうのを見てると思うんですよ、はい、
もう。ああ、なるほどね。
もう確認が入ってるんで、
そう、先週ですもんね。
そうで、これが全然ダメダメじゃんっていう選手はこれから3ヶ月必死に練習すると思うんですね、うん、
はいはいはいはい。
そうだから、ここ結構いけるんじゃないかなと思ってて、今までぶっつけ本番だったんですよ。
はいはいはいはい、
うん、で練習も個々人でやってるので、まあ、調子がいいのか悪いのかもお互い分からないような状況だったんですけど、
はい、
まあ、今回はこうやって確認作業が入ってたので、
うん、
まあ、ダメそうな選手はいや危機感持つと思うんですよね。やんなきゃと。
そうだね、
うん、やんなきゃとね。まあ、だからそういった意味でも、まあ、今回ねこういう事前にね別の大会に出て挑戦するっていうことをしてるので、う
ん、2ヶ月ありますから。
大丈夫じゃないか。そう、2ヶ月あるんでね、2ヶ月あればね人間大抵走れるようになる。
なるほどね。
はい、はい、まあ、大丈夫なんじゃないかなと。
ズバリじゃあ今回の見どころとしては、その1区から3区までの間にタスキがちゃんとつながるかどうかというところですね。
そうなんですよ、
はい、
だから牧野選手が繰り上げ出発になるかならないかっていうところが、まあ、今回見て楽しみ
なるほど。まずさ、その繰り上げになるかならないかってのは、1区から2区にタスキを渡すところ、つまりトンデンの、ところ、ここはおそらく大丈夫ですよね。
そう、ここは大丈夫なんですよ、ここは大丈夫です。問題は、2区3区と3区4区ですね。
なるほど。2区3区のじゃあタスキを渡す場所は、横山中学校。
横山中学校ですね、例年通り、はい、
あそこでもしもタスキをこう渡すのが遅ければ、はい、繰り上げスタートバーンとかってやられて違う白いタスキで孫里駅伝チームは走ってる可能性があると、は
い、そういうことです、
はい、そして3区から4区ですから、それは、またトンデンのところですね。
そうですね、
はい、
今度トンデンのところ、
トンデンのところ、うん、ここでもタスキの色がまだ白でなければうまくいってるということですね。
そうなんですよ。またね、そのトンデンのところもね、高架下を、線路の下をくぐるんですけど、
中央、はいはい、
あれをくぐり終えてタスキを渡すようになってるんです、数年前から、
うんうんうん、
あと最後ね、地獄のね、シドライブの坂があるんで、
うん、
まあね、そこがね、ちゃんとクリアできるかどうかっていうのもね、見ものだと思います。
もうギリギリだとね、目で見えてる距離見えてるのに行っちゃいますからね。
そうそうそうそう、結構シビアですからね。
シビアだね、結構ね、そしてこうタスキが渡ったら牧野選手がもう何人抜きをするかっていうのも今年のじゃあ見どころですね。
そうですね、そうなんですよ。だからもうそっか先は牧野選手のもうダッシュに期待。
ダッシュ、もう尋常じゃない人数を抜くと思いますよ、おそらくね、
なのでね、まあそうしたおかげで、まあ今年去年より順位を上げられるかどうか
という
ところだと思うんですよね、
はいはい、じゃあちょっとそんな孫里駅伝チームの、皆さん、私含めて皆さんに、きなこさんからエールの言葉をね一ついただきたいなと思います。お願いします。
はいと。
あ今のよかったね。今の元気出たね。頑張れる気がしたね。ありがとうございます。さあ、ということでね、久々の孫里スポーツ、パンチョ小室さん、ありがとうございました。また引き続き、まだね、始まるまで3ヶ月ありますんで、引き続き取材の方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。孫里スポーツでした。さあ、ここでね、ちょっとお知らせなんですけども、皆さん、孫里ファーム畑、今年はちょっとこう不甲斐のない結果に終わってしまったんですけども、 トウモロコシは、何か動物に食われ白菜はものすごくちっちゃくて、で人参人参なんかもう、もう拳一つ分ぐらいそして人参はもうシャーペンぐらいですよ人参は
根っこじ
ゃん、枝豆取れたんですよ、
お
ー6個
6
個食べました、あのもうなんか、
6個だけなるんだね、
6個だけね、あ、いやもうちょっとなってたんだけど、もうちょっとこう身が入ってなかったり、
あ、
こう枯れちゃってたり、食えるようなの6個でしたね。ただあのとても美味しかったですけど、その6個はね。ただこれで、うん、これでカレー作るのはちょっと無理だと、
うん、
いや何のためにやってる、カレー作るためにやってますからね、
そうだ、カレー作るんだったわ、
カレー作るためにやったのに今回カレーできるほどちょっと野菜作れなかった。もう周りのね、周りのソンサタファーム以外のところはすごく上手にやってるんですよ。
ええー、なんかみんな、ま、え、周りは野菜育
めっちゃ育ててるよ、もう羨ましくなるようなあれ欲しいな、あれでもうなんかカレーやりてえなと思うようないっぱいある。だからソンサタファームだけね、やっぱりね、あの 手入れとね、やっぱりテクニックがないんですよ。やっぱもうちょっと頑張って手入れして、あの、なんつうの、世話をしなきゃいけなかったなっていう反省点があるんですけど、さあでもね、あのこの冬じゃあ何もしないで終わるのかといったら、そんなもったいない話じゃないですから。今ね、あのその作物が終わった、ソンサタファームにニンニクを植えることにしました。
え、ニンニクって冬なの？
ニンニク、今からニンニクをたくさん、こうなんていうの、あの一かけですよ、一かけをこう15センチ間隔でコンコンコンコンっていっぱい植えるんですよ。そうするとその一かけから芽が出て、その、うん、芽が出て葉っぱが出て、その下にはなんと一かけだった、ニンニクがあの形の丸ごとのニンニクに変わるんです。だから6個とか8個さついたとしたらさ、6、7倍になるわけですよ。
すごくないそれ、
すごいでしょ。
臭くなんない。
臭くなる。
いや、ニンニク臭くならないの。
いや、じゃあもうニンニク作ってんだからニンニク臭くなっていいでしょ、もうそこは。
畑がね、ニンニク臭くなって周りの人迷惑じゃないの。
あ、でもね、結構ね、あの今年ニンニク作ってる人いました。
あ、いる
んだ。うん、あの大久保ファームだから、大久保さんがそもそもねニンニクいっぱい作ってるから。
ニンニク好きなんだ。
好きなんだっていうか、まあだからあの取れるんですよ。それ見て思ったの、ニンニク作ろうって。で、
なるほどね、
ニンニクは土の中で増えるじゃないですか、ネギみたいに、
うん、
だからコムさんが多少サボったとしても土の中だから、そうそうなんていうの、こう枯れたりとかさ、
はいはいはい、
何者かに食われたりはそうそうしないと思うんですよ。
なるほどね、
うん、
埋めとけばね、
埋めとけば。でこれ今植えれば来年のまあ春ですね、4月5月ぐらいに取れるんですけど、これをもうとにかくソンサタファームいっぱいに作ります。で、いっぱいに作る。そしたら結構な量になるんですよ。でこのニンニク結構な量できたら、これをリスナーの皆さんにプレゼント。でプレゼントは大久保ファームに、あの来ていただいて、あの大久保ファームにはあれがありますから、あの無人販売店みたい なあのあるじゃないですか、野菜置いてある小屋がね。
うん、
だそこに、例えば、まあ、1日 何個か限定で、ソンサタが作ったソンサタニンニク、ソンサタパワーニンニクとかなんか名前つけて、分かんないけど、だそれを、来た人は、ただで、持ってっていいっていうね、1日何個かしか。
ただで配るパターン、ね。
そう。
いいじゃん、いいじゃん。
うん、とかね、あとは、まあ、お便りで送ってもいいかもしれないですけどね、遠方の方にはね。もうこんなことしようかなと思ってるんですけどね。ぜひ、うん、そのためにちょっとこうニンニクをね、植えますから、ちょっとそれ今回ね、カレーは作れなかったけど楽しみにしてほしいなと思ってます。
なるほどね。
ええ、コムさんもちろんそのニンニク植えるときは来てもらいますから、結構な量植えますんで、
やりましょう、
ね、え、頼みますよ。これはもうリスナーにプレゼント。そしてきなこさんはこのニンニクを使ってカレーを作ると
春
ね、春 入れるよね。もちろん入れるでしょ、ニンニクはカレーに。
具材ニンニクだけとか。
いやー、すげえ、すげえ尖ったカレーだね。
ええー。だから、ちょっとだから夏できなかったカレー企画は、このニンニクを使ったきなこさんのカレーにちょっと変えさせていただいて、そして、楽しみにしてくれてた皆さんにはニンニクのプレゼントを春しますよというところを目指してですね、再始動したいと思いますので、ぜひ皆さんお楽しみにということで、
ぜひぜひ
インスタの方もチェックしてください。はい、ということでね、またお時間になってしまいましたんでね、続きはまた来週お話ししたいと思います。ということで今週もそんな感じで、
サタデーナイト、
ご来店ありがとうございました。
今日も夜な夜な聞いちゃいます、そんな感じでサタデーナイト。
ココです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。